ライブ配信をご覧の皆さん、そしてご自宅で説教原稿をお読みくださる形で礼拝にご参加くださっている皆さん、おはようございます。12月に入り、いよいよ今年も残すところあと1ヶ月を切ってしまいましたけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。大変残念なことではありますが、先週から再び教会堂に集まっての礼拝は困難な状況となってしまいました。今年は新型コロナウイルスという目には見えない小さな存在によって実に大きく振り回された1年であったことを思わずにはいられません。ちなみに毎年年末になりますと、その年の世相を表す今年の漢字というものが発表されますが、私個人はこの1年を振り返りましたときに、まず頭に思い浮かんだのは疲れ、疲労の日という漢字だったんですね。いや、正直1年を通してこんなにも疲れを感じた年はなかったのではないかと思うほどに精神的に疲れた1年だったことを思うのです。皆さんはいかがでしょうか。個人的な話で大変恐縮ですけれども、すでに何度かお分かちしていますように、私は今年いわゆるコロナうつに悩まされました。特に春先が一番ひどかったわけですが、その後症状は改善しましたので、自分の中ではすでに回復したと思っていたんですけれども、実は無意識のうちにその後もいろいろなストレスを受けていたようでして、ついに先月の初め頃、一時的に発熱するという形で体調を崩してしまったのでした。結果的には短時間で平熱に戻ったんですけれども、万一のことがあってはなりませんので、保健所の方にも電話をしまして相談いたしました。細かく聞き取りをされた結果、それは単なる疲れとストレスですと言われまして、幸いその後も体調的には全く問題なかったわけですけども、このコロナ禍においての発熱という事実は私の想像以上に大変な問題となってしまいまして、よりによって大切な説教奉仕の日に礼拝を休まなくてはならないという大変申し訳のない失態につながってしまったのでした。急遽説教の代読をしてくださった相川忠義兄弟をはじめ、多くの皆様方に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、この場をお借りしまして改めて深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。そんな愚かな私にもかかわらず、思いがけず本当に多くの方々からたくさんの励ましとお見舞いのメッセージをいただきましたことを、さらには直接言葉にはせずとも、多くの兄弟姉妹がその尊いお祈りを持って私を支えてくださっていたことに心から感謝をしております。本当にどうもありがとうございました。おかげさまで、そもそも体の方は、何ともなかったですけれども、情けないやら悔しいやらでですね、もうむしろ精神的なダメージの方が大きくてですね、自分でもびっくりするぐらい本当に心が弱ってしまうという経験をしたんですね。それは私にとってはとても辛くしんどい経験でしたけれども、何かと調子に乗りやすい私にとってはこれも必要な経験であり、また多くの気づきと恵みを覚える経験ともなったのでした。ですので、先ほど私にとっての今年の漢字は疲れかなと申しましたが、それは撤回したいと思います。もちろん疲れも感じましたけれども、実はそれ以上にそれを補って余りある数々の 数えきれないほどの恵みを覚える一年であったことに、正確にはそのような思いへと目を向けさせてくださった神様に、今は心から感謝したいと思うのです。つい私たちは目の前の問題に一喜一憂してしまいがちですけれども、そんな私たちのためにキリストは人間の赤ちゃんとなってこの世に降りてきてくださいました。キリスト降誕を待ち望むこのアドベントのひととき、私たちはこのコロナ禍の中にあっても神の一人子イエス様をこそ目の前に見ることを意識していきたい。今朝の説教題にもしましたけれども、目の前の問題にではなく、この暗い状況の中においても共にいてくださるイエス・インマヌエルなる主イエス様にこそ目を向けて生きること、そこに私たちの喜びがあるのだということを、今朝も御言葉からご一緒に確認してまいりたいと思います。今朝ご一緒に見てまいります聖書の箇所には、深い悲しみと失望を経験し傷ついていた人々が登場します。まずこの時の背景を確認しておきたいと思いますけれども、この時のイスラエルは先のペリシテ人との戦いで大敗を喫し、大切な神の箱、契約の箱を奪われて半年ちょっとが経過した頃だったんですね。栄光がイスラエルから去った、そう言ってひどく嘆いたのは祭司エリの嫁でピネハスの妻でありましたけれども、それは私たちの国はもう終わった、おしまいだという決定的な絶望を意味していたのでした。そんな悲しみと屈辱の記憶が生々しく残る重苦しい空気が国全体を流れている。そして何より誰もが深く傷ついていた、そのような状況がこの時のイスラエルにはあったのです。もしかすると今年コロナの影響で深く傷ついた私たちの姿ともどこか通じるものがあるのではないでしょうか。前回までは奪われた神の箱のその後の様子を見てまいりました。すでに5章で見ましたように、イスラエルから神の箱を奪ったペリシテ人たちはこの箱のために散々な目に遭ってしまいます。そこでこの度ようやくこの箱をイスラエル側に返還しようということになったわけなんですね。この時彼らが取った方法は、まず1台の新しい車を仕立て、そこに神の箱を乗せます。それを引かせるために選んだのが、まだくびきをつけたことのない、かつ現在お乳を飲ませている2頭の雌牛でありまして、あとはこの雌牛が行くままに任せようというものでありました。普通なら雌牛は当然その本能に従って子牛の方に戻ろうとするはずです。けどもしその本能に逆らってまでイスラエルの地に向かうなら、この災害はイスラエルの神からのものだと断言できる。けどもし雌牛が本能に従って子牛の方に戻るなら、今回の災害はただの偶然だったのだと判断できる。このようにして彼らはこの問題の幕引きを図ろうとした次第なんですね。さあ果たして結果はどうだったのでしょうか。今朝の12節を見ますと、この雌牛たちはなんとその本能に逆らってイスラエルの地ベテシェメシュに向かってまっすぐに進んでいっ ったというのです。子牛と別れる寂しさからでしょうか、雌牛はもうもうと泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかったと言います。つまりこの雌牛たちは母性本能よりも神の御心に従ったということなんですね。つい私たちは神の御心に従うよりも、もうと言ってイライラしてしまうことがありますが、それとは大違いなのではないでしょうか。この時の様子の一部始終を見守っていたのがペリシテ人の領主たちでありました。きっと彼らは牛たちの行動に驚きつつも、どうにも否定することのできない、確かに生きて働いておられるイスラエルの神の御業をここにはっきりと見たのではなかったでしょうか。この時神の箱はペリシテの地と隣接するイスラエルの地、その名も太陽の家を意味するベテシェメシュに到着しました。ここにはペリシテの、ここはペリシテの五大都市の一つ、エクロンから東側に約10キロメートルのところにある国境の町でした。13節によりますと、この時人々はちょうど小麦の刈り入れをしているところだったようです。ちなみに小麦の収穫は5月から6月頃にかけて行われます。ちょうど日本では田植えのシーズンですけれども、イスラエルでは小麦の収穫作業で忙しい時期なんですね。それこそ家族総出、村人総出で作業に当たっていたようです。私の祖父母はですね、長いこと米農家を営んでおりましたので、私もそれこそ春は田植え、秋になりますと毎年のように稲刈りの手伝いに駆り出されていたものでした。現代であればこそコンバインなどの大型の機械で一気に収穫をするわけですが、聖書の時代には当然そのようなものはありませんから、それこそ手作業で早朝から日没まで大変な重労働をしていたのだろうと思われるんですね。私は小麦の収穫をした経験はありませんけども、稲刈りの場合には稲穂を根元から鎌で刈り取って収穫します。つまり基本的にはずっと前傾姿勢で、腰を曲げて顔は下に向けた状態で作業をするんですね。ですから当然のことながらめちゃくちゃ腰が痛くなるんです。ですから当然のことながら本当痛くなりますので、私も時折身を起こしてですね、体を後ろに反らせながら、あーいてててて、と言って伸びをしながらですね、作業をしたことを思い出しますけれども、きっとこの時のベテシェメシュの人々もそのようにして小麦の収穫作業をしていたのだろうと想像いたします。今朝の13節には、谷まで小麦の刈り入れをしていたが目を上げた時神の箱が見えたとあります。それはまさにそろそろ腰が痛くなってきて、ふと顔を上げた瞬間のことだったのではないでしょうか。伸びをしようと目を上げた時、なんとそこには失われたはずの神の箱が見えたというのです。彼らはそれを見て喜んだとありますが、この時の彼らの喜びようといったら、それはそれは大きなものだったに違いないんですよね。収穫作業でめちゃくちゃ忙しい繁忙期ではありましたが、彼らはすぐさま手を休め神に礼拝を捧げたのでした。近くにあった大きな石を祭壇代わりに、車の木を割って それを運んできた雌牛を全焼の生贄として捧げたのです。それは彼らにとって実に7ヶ月ぶりの礼拝であったのでした。ペリシテ人との戦いに敗れ、神の箱を失った、言うなれば神を見失い不信仰に陥ったイスラエルの民でありました。長いこと礼拝することから離れ、さまざまな悶々とした思いを抱えながらも、今は日常の忙しさの中に身を置いていた彼らだったのです。でも今もう一度主と出会うという経験をこの時したんですね。それは彼らにとってどんなに大きな恵みの経験となったのではないでしょうか。そもそも神の箱というものは幕屋の至聖所と呼ばれる最も神聖で奥まった部屋に安置されているべきものでした。本来至聖所には大祭司しか入ることは許されていません。しかもその大祭司ですら年に一度しか入ることが許されない特別な部屋ですから、神の箱が普段人目にさらされることなどありえないことだったのです。それをよりにもよって自分たちの都合を優先するために、幸運のお守り代わりに勝手に持ち出し、挙句の果てには敵国に奪われてしまったのですから、全くもって彼らに弁解の余地はなかったのです。本来ならその罪を悔い改め、せめて必死になって取り返しに行くぐらいの行動に出てもよかったのではないかと思います。でもこの7ヶ月間で彼らのしたことといえば、ただ悲嘆に暮れ自分たちの生活を守ることだけだったということなんですね。元はといえば自分たちのせいでこうなってしまったのに、その責任を取ろうともしないのはあまりにも身勝手なのではないでしょうか。けどもしかすると信仰の挫折を経験し、精神的に大きなダメージを経験した彼らにとっては、目の前の生活を守ることが精一杯だったのかもしれません。それはまさに私たち罪ある人間の姿なのではないでしょうか。罪深い私たち人間は、私たちの方から清く完全な聖であられる神に近づくことなどできないのです。だから私たちにはイエス様が必要だったんですよね。ではなぜこの時そんな罪深く不信仰な彼らがもう一度神と出会い礼拝する恵みに預かることができたのでしょうか。それは何より第一に、神の側から彼らのもとに来てくださったからに他ならないということなんですね。彼らが神を探し求めたのではありません。あくまで神が彼らを探し求め、罪深く不信仰な彼らにもかかわらず、神の側からもう一度、しかも彼らの罪をあがなうための生贄を携えてまでして歩み寄ってくださったのです。思えば今日私たちがこうして神を礼拝する恵みに預かっているのは、私たちが何か努力をしたからではないんですよね。むしろ神の側から私たちのもとに来てくださり、自分勝手で罪深い 私たちの身代わりに罰を受け、その罪を清めてくださったからなのです。それはただただ神の一方的な自己犠牲の愛ゆえなのです。だから私たちは神に無条件で愛されているものとして、神との交わりに生きる人としての本来あるべき姿を回復し、永遠の命を永遠の命に預かることができたのです。まさにクリスマスとは、そんな私たちの救い主イエス・キリストが人となってこの世に降誕してくださったことを喜び感謝を持ってお迎えする日なんですよね。その意味においては毎日がクリスマスと言っても過言ではないのです。私たちは日々朝ごとに新しくこのお方を心の中心にお迎えして歩む信仰者でありたいと願います。続いて二つ目の理由は、彼らが目の前の問題にではなく目を上げて主に目を留めることを選び取ったからだったのではないでしょうか。もしこの時彼らがずっと腰を曲げて目の前の仕事に熱中し続けていたとしたらどうだったでしょうか。せっかく神の箱が運ばれてきてもそのまま気づかずにスルーしていた可能性だってあったでしょうし、仮に気づいてもちゃんと見ようとしなければまた下を向いて仕事に戻っていた可能性だってあったのではないかと思うんですよね。でも彼らは幸いにも目を上げしっかりと認識することができました。ここに神がおられる、その気づきが彼らの顔を輝かせたのです。彼らはその喜びからすぐさま全焼の生贄を捧げ礼拝を捧げます。15節の最後を見ますと、その日他の生贄も主に捧げたとありますから、彼らの感謝と喜びがいかに大きなものであったのかがわかるのです。願わくば私たちも目の前の問題にではなく目の前に主を見ようとする意識を大切にしていこうではないでしょうか。さて今朝は与えられた御言葉から、目の前の問題にではなくインマヌエルなる主にこそ目を向けて生きる喜びについて見てまいりました。神の箱は長いこと神を見失い信仰から離れ日常の忙しさに身を置く人々のただ中に来てくださいました。この師走の季節、私たちはただでさえ様々なことに追われ心がいっぱいいっぱいになり、ついイライラの感情がこみ上げてくることがあります。さらにはこのコロナの問題と相まって、つい心がうつむき加減になってしまうこともあるのではないかと思うのです。でもどんなに苛立っていようが落ち込んでいようが、決して私たちを離れず、また見捨てないでいてくださる主が私たちと共におられます。だから私たちは何度でも目を上げて主を見上げて生きることを大切にしていきたいと思うのです。なぜならここにこそ私たちの真の喜びがあるのですから。どうもありがとうございました。